大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。なんやかんやといろいろ言われた東京オリンピックも終わりまして、日本国内も少し落ち着くかなと思ったら、パラリンピック開幕までの間は甲子園で高校野球が始まりましたよね。朝から夕方までテレビをつけっぱなしなんて日がオリンピックから続いてしまってるんじゃないでしょうか。我が家もその嫌いはあるんですけどね。ひょっとしたら今月の電気代はそのせいで結構上がってしまうかもしれませんね。気をつけないといけません。そうそう、長野県代表の松商学園は1回戦突破しましたけどね。心配なのはそれから後の天気ですね。何でも南からの太平洋高気圧と北の冷たい高気圧の勢力が拮抗してしまっていて、また梅雨末期のような気圧配置になってるんだそうですね。西日本の上空には前線が停滞してしばらく動かないというような予報が出ているんですけども、このお盆が過ぎて来週にかけてもずっと雨が降りやすい状態なんだそうですよ。ですから甲子園で勝った高校も雨でゲームができないと宿舎で缶詰なんでしょうね。関西もコロナの感染者多いですからね。休みで時間があるからといって大阪や神戸にブラブラ遊びに出かけるわけにもいかないですしね。でもずっと宿にこもっているとコンディション崩しやすいでしょうから、多分室内練習場で汗を流すんでしょうけどもね。でもそういう気分は高校球児だけじゃなくて私たちもね。お盆の時期だっていうのにコロナの感染拡大で帰省はできないし、旅行も控えているし、じゃあうちにいてテレビで高校野球観戦と思っても雨で連日試合が順延っていうんじゃ日本中でストレス溜まっちゃいますよね。せめて雨の合間を縫って美味しいものを食べに出かけたり、近場の山へ登ってみたりとか。そうなるとコロナ2年目のこの夏は去年より大変なように思えてきますけどね。子供たちの夏休みもあと少しですしね。何かストレスをためずに過ごす方法といえば、やっぱり雨を気にしなくていい映画館に行くのが一番ってことになりますかね。結局最後はそこに持ってくるかってことで失礼しました。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、高田瑞恵さん1978年の曲ですね。好きだったあの人がお盆で田舎に帰ってくる、揺れ動く女の子の気持ちが歌われています。パープルシャドウ。作詞松本隆、作曲は戸倉俊一。今週の1曲目は高田瑞恵さんのパープルシャドウでした。
蔵出しコレクション。
そういえば2週間前、先々週のこのコーナーではギルバート・サリバンのヒット曲アローン・アゲインの日本語訳の詩を九重由美子さんが歌ったまた一人という曲を聴いていただきましたけども、詩の訳はあの中西玲さんがやっていまして、珍訳として有名な曲なんですよって紹介しましたけどね。今週は同じアローン・アゲインのカバー第2弾です。こちらの訳詞は、瀬戸の花嫁、翼をください、学生街の喫茶店に、私鉄沿線などなど、数え出したらキリがないくらいヒット曲をたくさん生んだ作詞家山上道夫さんが手掛けていまして、日本語の訳としてはとっても正統派です。同じ曲の日本語カバーでこうも違うかっていうくらい別の世界が表現されているんですけどね。歌っているのは若き日の草刈正雄さんなんです。草刈さんといえば NHK の大河ドラマ真田丸で雪村の父親の正幸役をやったのが2016年ですから、もう5年前になりますか。でその後一昨年2019年には朝ドラの夏空で頑固な北海道の牧場のおじいちゃん役をやりまして、改めて注目されましたよね。これまでこのタイムスリップのコーナーでは1977年、昭和52年に刑事役で田中邦衛さんと共演したドラマ華麗なる刑事の主題歌で、草刈さんの出したレコードとしては一番売れたセンチメンタルシティという曲を一回かけましたけども、レコードは16万枚売れた、まあそこそこのヒット曲だったんですね。草刈正雄さん1952年昭和27年の9月5日福岡県の北九州市生まれですから、来月の初めに69歳になります。モデルの出身で、17歳の時資生堂の男性化粧品 MG5 の CM に段次郎さんの弟役として登場して注目されたのが最初です。翌年71年には早くも歌手デビューしていて、その後俳優の仕事も始めているんですね。 さっき紹介しました77年の刑事ドラマの頃にはブロマイドの売り上げが男性タレントの1位に輝いたこともあったぐらい人気がありました。そういえば同じその時代、あの橋田壽賀子さん脚本の TBS のホームドラマ本当にってのがあったんですけども、それに出ていた頃は私の6つ下の妹がいつの間にか草刈さんの大ファンになっていましてね、レコードを何枚も買って部屋にはポスターが貼ってあったのを思い出しました。さてこれから聞いていただくアローンアゲインの日本語カバーは同じ頃1976年、昭和51年に出した LP レコードに入っています。青春の光と影っていうタイトルで、陽鳳のヒット曲のカバーアルバムなんですけども、結婚しようよとか学生街の喫茶店、それにプレスリーのこの胸のときめきを、エルトン・ジョンのクロコダイルロック、ミシェル・ポルナレフの愛の休日なんかも入ってるんですね。ではその中から今日は草刈正雄さんの歌うアローン・アゲイン。草刈正雄さん24歳の時のレコーディングなんですけども、思った以上に高い声で歌っていたのが聞いてみて意外でした。今週の蔵出しはアローン・アゲインのカバーソング第2弾、草刈正雄さんの曲でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、少し前からインフォメーションでもお知らせしていましたけども、主演陣の一人の志村健さんの急死や何度か撮影の中断、公開の延期と何かとコロナに影響を受けてきましたが、ようやく今月6日から上映が始まりました。山田洋次監督の新作キネマの神様です。来月の誕生日で90歳になるという山田監督ですけどね、新しい作品としては去年のお正月のおかえり寅さん以来になるんですが、亡くなった志村さんの代役として沢田研二さんが出演しているっていうのも注目されているところです。動いているジュリーを見るのなんて私でも何年ぶりっていうぐらいですよね。その上松竹一筋、松竹を代表する山田監督ですからね、これが松竹映画100周年記念の作品という冠もついています。ですから昭和30年代の小津安二郎作品を彷彿させるように、今とその時代を行ったり来たりっていう形で作られているんですよ。沢田研二さん扮する主役の郷さんは今78歳、かつては映画監督を目指して撮影所で汗にまみれて働いていた男が、今はアルコール中毒気味でギャンブル漬けの毎日、妻の吉子や娘の歩みの知らないところで借金もこさえてしまって家族にも迷惑をかけているんですね。若き日の郷は映写技師の寺進をはじめ時代を代表する名監督や花形女優に囲まれながら、いつか自分の映画を撮るぞと助監督として夢を追いかけていた青年でした。技師の寺進は撮影所の近くの食堂の娘よし子に片思いをしていたんですが、よし子が思っていたのは誰あろう郷だったんです。助監督としての功績が認められて初めて自分のシナリオで監督を任された郷でしたが、撮影初日緊張のあまり体調を崩して、その影響もあって現場で大怪我をしてしまって、初監督作品は幻に終わってしまいます。失意の郷は撮影所を辞めてふるさとに帰るんですが、郷のことを諦めきれない吉子はその後を追いかけていきます。それから幾年月を重ねて、今は幸せなことが何もないように見える二人のところに一つハッピーな出来事が起きるんですが、さてそれ以上のことは隠しておきましょう。若き日の郷と吉子には菅田将暉と永野芽郁、現在の吉子は宮本信子、娘の歩みには寺島しのぶ、撮影技師の寺進は小林念次、その若い頃はこのところ演技づいているラドウィンプスの野田洋次郎、他にもリリー・フランキー、北川景子、志尊淳、ちょい役で原田泰造、松尾隆、片桐杯里と脇役も豪華です。VFX のスタッフには松本出身の山崎隆監督の名前もあるんですが、半世紀前の古き良き映画界とコロナの今の日本とのコントラストが見ものですね。映画の世界に70年ほどいる山田洋次監督でなければ作れない作品と言っていいんじゃないでしょうか。今週ご紹介した新作映画は松竹映画100周年記念作品キネマの神様でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しています。以前と同様インターネット販売ではご鑑賞予定日の2日前の午前0時から、窓口では2日前の劇場オープン時からチケットを販売しています。夏休みも始まって人気作品を中心に混雑する時間が増えてきています。 ぜひこの機会に便利な先行販売をご利用くださいね。そして劇場にお越しの際は、飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また、新型コロナ対策の一環として、シアター内は常時換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げるのは、1984年公開、東宝が日本のスターウォーズを目指して制作した三浦友和主演の SF 大作、さよならジュピターとユーミンが歌ったその主題歌です。スターウォーズが日本で公開されて一大ブームになったのが1978年、昭和53年で、私大学の3年生でしたけどね、若者向けの雑誌はもうスターウォーズの特集ばっかり、ルーク・スカイウォーカーやレイヤ姫、ハン・ソロにチューバッカ、そんなグラビアグラビアというのがあっちにもこっちにも載っていたのを覚えてますね。同じ頃日本の映画ではアニメの宇宙戦艦ヤマトが大人気で、これも私全部見ましたけどね当時。そんな風に映画の世界は宇宙物の SF がいくつも作られていました。東宝のライバルの東映では、アメリカ製の60年代の人気テレビドラマコンバットの主役を務めたビッグモロを主役に起用して、千葉真一、真田広之、志保美悦子といったキャストで固めた宇宙からのメッセージっていう作品も作っていますしね。負けじと東宝は森田健作、浅野ゆう子を主役に据えて惑星大戦争という SF を作っています。そうは言ってもこの当時はまだコンピューターを使っての CG なんかはない頃ですからね。アメリカのスターウォーズの特撮に比べたら言っちゃなんですが、足元にも及びませんでした。ですから SF 映画として制作費がかさむ割には大ヒットにはならなかったんですね。そこで東宝が気合を入れて本格的な SF 映画を作ろうと原作者に迎えたのが、日本沈没や復活の日で実績があった小松左京さんだったんです。脚本も監督も任せられて、しかもプロデューサーとして自ら出資者にも名を連ねた小松さんですが、書き下ろしの新作として世に出したのがこのさよならジュピターだったんです。どんなストーリーかって言いますと、小さなブラックホールが太陽系に近づいてきて、このままでは地球が飲み込まれてしまう。そこで世界中の科学者が出した結論は、木星を爆破させてブラックホールの軌道をずらそうというものだったんですが、一方で宇宙のバランスを崩してはいけないと訴える宗教学者たちと対立します。三浦友和扮する若き科学者本田と、木星爆破に反対する宗教団体のメンバーだった恋人のマリアは、人類を二分するこの論争に巻き込まれて引き裂かれる運命にありました。時代は西暦2125年、人類は存亡の危機を迎えるんですが、というような物語なんですけども、他には科学者といえばこの人、平田明彦さん、木星探検隊長には岡田真澄さん、そして地球連邦の大統領にはなんと森重久弥さんが扮しています。とはいえ興行収入は全く振るわず大赤字だったそうですけどね。出資者の一人でもあった小松左京さんはこれで借金を抱えたそうですよ。原作のオリジナル小説は今のエネルギー問題なども予測していて、 SF 文学としては高い評価を得ているんだそうです。そして主題歌はユーミン松任谷由実さんがこの作品のために作ったオリジナルでした。ではその曲、ボイジャー、日付のない墓標。もう40年近く前の映画なんですけどね、喋ってるうちにもう一回 DVD でちゃんと見てみたいなと、そんな気になりました。今週のタイムスリップムービーヒッツは、84年公開の日本の SF 映画さよならジュピターの主題歌、松任谷由実さんのボイジャー、日付のない墓標でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の高田人さんです。オリンピックも終わって、それに関係した何かしらのコメントが届いていることと思います。いろんな方からいただいてますよ。そこで一つ、先々週の番組の最後のトークでちょっとだけ触れられていた長野オリンピック開会式の時のゆきんこの話なんですが、おお、何でしょう。以前ご報告したように、私親父バンドなんぞをやっておりますが、はい、覚えてますよ。そこのギターボーカルが、はい、ギターを弾きながらボーカルもやるっていう担当の人ですね。それがまさしくそのゆきんこの演者でした。ああ、あの子供たちの一人だったんですか。 バンドは平均年齢が高めですが、彼だけちょっと年が離れている一番の若手で、まあそうは言ってもすぐによそ死になるはずですけども、最近の言い方だとアラフォーですね。おそらく演者の子供たちみんながそんな年になってることを思うと、自分も年を取るのは当たり前だと感じました。そうですね、長野オリンピック1998年でしょ、23年前ですからね。当時12、3歳でゆきんこやった子だったらば、もう30代も後半ってとこですもんね。私の所属するバンドは町の住民で構成されていまして、メンバーがすべて同じ小さな行政区に住んでいるというちょっと稀有なバンドだと思っています。だいたい長野のどっかで合同練習やる、公民館を借りてとか、その場合それこそメンバー 5,6 人だったら、小布施から来る、豊野から来る、一人は篠ノ井の人なんてこともあるかもしれませんもんね。それがすべて同じ小さな行政区に住んでいるってことは、長野市高田ってことですか。もともとは彼の父親が私のちょっと上の年齢で同じ町の仲間でした。その父親が若くして亡くなって、彼が名代として町の行事などに参加していて、バンドにも加わったような流れだったと覚えています。あ、なるほど。お父さんの後を町内会の役員からバンドのメンバーまで引き継いでくれたってことですね。演奏する中で比較的新しい曲はそんな彼からの提案なども多く、私やその上のメンバーは聞いたことがないような曲を持ってこられて大変な時もあります。まあ世代的に10歳20歳違うと、世代の好みってのももちろんあるでしょうけども、私あの番組で何度もかけてます、あいみょんの曲は去年だか一昨年に空の青さを知る人よってのを聞いてから、もう目から鱗で、わあこの子面白いって感じるようになりましたから、まあ、若い人の好み今本当にバリエーションたくさんあって、人気があるっていうバンドがどれがどれだか、もう新陳代謝も早いですけどもね。まあそんな中でもいくつか私らの世代でもおおっと思うようなのが出てくると思いますんでね、バンドのレパートリーに取り入れてみたらどうですか。それなりの年齢の人がなんかその曲の面白さを咀嚼しないまんまやってると、無理してるなと思われたりするのも尺でしょ。今は自粛、みんなで合わせて演奏できる日が早く来ることを願って、個人練習に精を出すことにします。ということは、番組の最初でも言いましたけども、せっかくのお盆休みなのにお天気あんまり良くないし、コロナだから遠くにも人混みにも行けないしね。確かドラム担当でいらっしゃいましたから、うちでスティック持ってその辺ポンポン叩いたりしてるんでしょうかね。その辺ってのも失礼ですけどね。あのコロナで閉じこもっていたお盆があったから私のテクは上達したなんていうこと言えるようになったらいいですよね。続いては長野市の猫道探検隊さんです。寝苦しい夜が続いていましたが、台風の通過に伴って淀んでいた熱気も吹き飛ばしてくれたのか、やっと信州らしい涼しい夜になりましたね。いや僕もね、それは感じました。オリンピックが終わる頃までは夜ちょっと外へ出てもなんか蒸し暑いよなって日が多かったんですけどね、今週に入ってからは昼間日の当たっているところは結構暑くても、日陰に入ると割とスーッという冷たく感じるような風が吹いてましたしね。夜の空気もひんやりしていて、ああ信州らしい夏の夜になったなと思いましたよ。猫道さんも私も長いこと信州に住んでますからね、その辺は敏感に感じ取る肌になってるんでしょうね。夜はなるべくクーラーをかけず窓を開けて寝ているんですが、今朝は寒くて目が覚めて一旦窓を閉めてまた寝てしまいました。いいですね、もう一回寝られて。私の場合それをやると二度寝ができない、そんな体になってしまいました。お盆近くなればなんだかんだ言っても朝夕は涼しくなりますよね。窓を開けて寝ていてお盆の頃に風邪をひくなんてこともありますから、今の時期気をつけないといけないですね、寝冷えはね。ただあの窓を開けて寝ていると、明け方外がしらじらとしてくる頃に新聞配達のバイクの音がうわーっと入ってきてね、それで目が覚めてしまうことも多いんですよ。要は眠りが浅いってことですかね。年を取るといろいろ変わってきますって、ここでぼやいてどうするね。そして今週の手、はい来ました。この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は手で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲ですけどね。手で思い出したのは寺内武さん、はいはい、クレイジーキャッツの遺憾に存じます、ビートルズ風のギタープレイがかっこ面白いです。面白くてかっこいい。おおそうですか。寺内武さんの曲はこの後かかる3曲の中に入っていますけどね、残念ながらこのクレイジーキャッツの遺憾に存じますビートルズ風のっていうのはね見つからなくて、私が持ってるのはこれってのは一つありましたからね。寺内武さんのエレキギターの曲と後の2曲は何がかかるでしょうか。もうちょっと待っててください、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺ですよ。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、その主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。さあ、聞こえてきました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はまだ洋楽の曲がかかっていなかったので、こんなのを。夏になると毎年思い出します。去年はかけてないんじゃなかったかな。元イーグルスのメンバー、ドン・ヘンリーがソロになって84年にヒットさせました、ボーイズ・オブ・サマー。今は聴いてもロックの曲としてはかっこいいと思いますね。ドン・ヘンリーのボーイズ・オブ・サマーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
では、インデックス、今週は手としては6巡目になります。これまで手は寺尾明、テレサ・テン、グループサウンズのテンプターズと、ここまではそれぞれ3曲かけまして、その後手で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲で TM ネットワーク、電書バト、天満ルミ子と1回やりましてね。前回は CM ソングなども含めたデュークエーセスの3曲だったんですけども、今回はまた3組3曲を聴いていただきましょうか。まずは先ほどメッセージに合わせてちらっとご紹介しました、2ヶ月ほど前6月18日に82歳で亡くなった日本のエレキの神様、寺内武司さんです。1939年昭和14年の1月、茨城県の土浦市生まれ。お母さんが三味線の家元だったこともあって、5歳の頃からお兄さんのギターをおもちゃ代わりに弾くようになったそうです。高校時代にはマンドリンも覚えて、あの小賀正夫さんから私が作った明治大学のマンドリン部に入らないかと誘われたりしたという経歴の持ち主なんですね。その後、昭和20年代にアメリカ軍のキャンプでギターを演奏していたところ、ミッキー・カーチスさんに出会ってバンドを結成します。これにはその後、ベーシストとして碇谷長介さんが参加しているんです。そして1962年、昭和37年にボーカルを加えた新しいバンド、ブルージーンズができまして、内田裕也さんやワイルドワンズを作る前の加瀬邦彦さんも一時メンバーになっていたんですけども、このブルージーンズは加山雄三さんの映画エレキの若大将などにも出演しています。そして66年、昭和41年に寺内武司とバニーズを作りまして、最初にヒットしたのが67年の太陽野郎という曲なんです。当時、青春とはなんだで一躍人気になった夏木陽介さん主演のテレビドラマ太陽野郎の主題歌だったんですけどね。バニーズのボーカルには俳優黒沢俊夫の弟で、後にヒロシ&キーボーとして3年目の浮気をヒットさせる黒沢ヒロシさんや、70年代初めの人気ラジオ番組コッキーポップのディスクジョッキーでもおなじみになった後にソロ歌手になる大石五郎さんも加わっていたんです。では寺内さんのギターソロもちゃんと入っているその曲、寺内武司とバニーズの太陽野郎。短い、1分45秒しかありません。作詞は岩谷時子、作曲は泉拓、レコードセールスは10万枚という記録が残っています。インデックス、手の1曲目は寺内武司とバニーズの太陽野郎でした。続いての手は天童よしみさんです。これまでこの番組では蔵出しのコーナーで、テレビアニメこちら亀有公園前派出所の主題歌だった植木仁さんの曲のカバー、黙って俺についてこいですとか、去年のクリスマスにはパンの耳なんて曲もかけまして、天童さんには色物系のレッテルを貼ってしまったんですけどもね。天童よしみさん、1954年昭和29年の9月、和歌山県の田辺市生まれで大阪の八尾市育ち、来月の誕生日で67歳になるんですけどもね。7歳の頃から地元ののど自慢では有名な歌のうまい子供で、 関西エリアでの当時のライバルは上沼恵美子さんだったって話は以前にもしましたけども、昭和40年代前半のテレビの人気番組、大村こんちゃんが司会のちびっこのど自慢で優勝したのが縁で、1970年昭和45年に始まったフジテレビのアニメ、タツノコプロ制作の田舎っぺ大賞の主題歌を歌ってレコードデビューしました。今日はその曲を聴いてくださいね。天童よしみさん、当時本名の吉田よしみの名前で出しています。大ちゃん数え歌。16歳の時の声なんですけど、基本今とあんまり変わってないんじゃないかな。その後天童よしみとして再デビューするも、1985年にとんぼり人情がヒットするまではとっても苦労したんですね。今週のインデックス手の2曲目は天童よしみさん、これが実質デビュー曲だったテレビアニメ田舎っぺ大賞の主題歌の大ちゃん数え歌でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は手で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。ではその3曲目は、伝説のロックバンドハッピーエンドにいた細野晴臣さんと鈴木茂さんが73年に解散した後に新しく作ったバンド、ティンパンアレイです。結成してすぐの頃にはキャラメルママと名乗っていたんですけどね、その後早々とティンパンアレイと改名しているんです。細野さんがベース、鈴木さんがギター、これはハッピーエンド時代からそのまんまなんですけども、そこにキーボードの松任谷正隆さんとドラムの林達夫さんが加わった4人組なんですけども、どちらかといえば活動の中心はいろんなアーティストのバックを務めた音楽ユニットといったグループだったんですね。例えばデビューしたての新井由美、矢野明子、山形澄子に吉田美奈子、歌謡曲のジャンルでは南沙織、石田歩美に雪村泉など、多くの歌手たちのサポートをしていたんですね。ですからアルバムには外部から招いたボーカリストがメインという曲がたくさん収められています。今日はその一つ、1975年の曲、作詞は松本隆さんで作曲は鈴木茂さん、歌っているのは南吉孝さんです。そばかすのある少女。インデックス今週の手の最後は、細野晴臣、松任谷正隆といったメンバーの4人組ティンパンアレイの曲、ボーカルは南吉孝さん、そばかすのある少女でした。ということでインデックス、来週はとですね。とはこれまでとわえもは、徳永英明、トンネルズに森田浩一とトップギャラン、そしてドリフターズ、ここまではそれぞれ3曲をやってきまして、6巡目7巡目はとで始まる名前の3組3曲として、時藤三郎やトムキャット、トランザムなどなどやってきたんですけども、来週も3組3曲でいきましょうかね。まだとでこの1曲はかけたいっていう3組3曲、例えば演歌歌手でわさびをつけるのが好きな人とかね、大林信彦監督の尾道三部作の主演女優で歌も歌っている人とか、まだポツポツありますので、来週のインデックスはとで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。何か思いついたのがありましたら、どうぞメッセージやリクエストを送ってください。お待ちしています。では今週もエンディングです。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんのメッセージからいきましょう。東京オリンピックが終わりましたね。日本勢過去最多のメダル数、選手の皆さんお疲れ様でした。私としてはやっぱり野球の金メダルが感動しましたね。もう今回の決勝戦は火の打ち所がなかったですよね。稲葉監督はこのチームでキャプテンを決めなかったんだそうですね。だからのびのびプレーができたんでしょうか。バントしてもいいですか、打っていいですかと選手たちは何度も尋ねたそうです。 MVP は誰ですかと聞かれた稲葉監督は、選手みんなですと言っていました。私は今回は MVP はキャッチャーの甲斐ですよ。ラッキーボーイ的な働きをしましたもんね。侍ジャパンの監督は今回で終わりみたいですが、次の監督は誰でしょうか。お岩さん、やってほしい人いますか。一部の報道では元広島の監督の尾形浩一さんなんてね、名前が出てますけど、この人がいいっていうのは特にないんですけどもね。若い選手たちと普通の感覚で付き合えるって方がいいのかな、今の時代はね。 WBC が次にあります。ぜひまた優勝を期待しています。大岩監督の大岩ジャパンのメンバー、いつか教えてくださいって。いや、今回のメンバーって現時点ではベストじゃないですか。ピッチャーオリックスの山本、あとは万全な状態のソフトバンクの千賀、今回はちょっと病み上がりっていうか絶好調ではなかったですもんね。でキャッチャー甲斐でしょ、ファースト浅村、セカンド菊池、サード村上、ショート坂本、外野が吉田正尚に柳田、鈴木誠也、これいいじゃないですか。指名打者が山田でしょ。 で、攻撃優先の布陣ならば菊池の代わりに山田をセカンドに配して、指名打者は日ハム近藤ですよ。あとは若きピンチヒッターで頼りになるソフトバンク栗原ね。僕は正直言いますとね、今回もピッチャーにはオリックスの宮城とか楽天の早川なんかも入れてほしかったですね。広島の栗原や日本ハムの伊藤が入るんであれば、4人ぐらい新人がずらっとっていうフレッシュな顔ぶれでも良かったんじゃないかなって気もしますしね。そうそう、新人といえば忘れちゃいけない阪神タイガース佐藤輝明、彼も入ってて欲しかったし、あとベテランではもう多分オールジャパンには入らないと思いますけどね、年齢的にこれが最後だったんじゃないかなと思うのが中日の大島。渋いでしょ。こういうところが私の選ぶオールジャパンですけども、とはいえやっぱりオリンピックと WBC ではね、舞台のグレードが違う気がするんでね。まあそれでも次のパリオリンピックは無理にしても、その後のロサンゼルスオリンピックはきっと野球もソフトボールも復活しますよ、アメリカなんだから、と楽天的に思ってるんですけども。そして最後は長野市のパリッコさんです。こちらはモスクワオリンピックボイコット、そんな時代もありましたねという書き出しで、西城秀樹さんの俺たちの時代初めて聞きましたね、先々週かけましたね、蔵出しのコーナーで。あ、そうですか、初めてだったですか。この時代のオリンピック選手の皆さんのことを振り返ると、東京2020開催できてよかったですね。私も最初は反対派でした。こういう人多かったでしょ。でも始まってみると毎日感動の嵐でした。またネットでは外国人選手の皆さんや報道の記者さんたちが日本人のボランティアのおもてなし、選手村の豊富な食事の内容のこととか、日本のお菓子の美味しさとか、選手村から見えた夕焼けの美しさなどなど、感動感謝のあったかいコメントをたくさん寄せてくれていて、目頭が熱くなって、なんだかんだあったけど開催できてよかったって思います。後が怖いけど、かっこコロナ、日本経済、オリパラロスまあそういうのもあるでしょうけどね。まあ僕は個人的には開催したこと自体は良かったですけど、コロナがこれから急激に増えるであろうってところに当たっちゃったことで、無理やり祝日を持ってきて開会式に合わせてね、4連休でしたっけ、あれでみんな首都圏の人がわーっと外へ出ちゃって、感染の爆発につながったことは否めないと思うんですね。それに東京の暑さも花から予想はされていたんだから、やっぱりちゃんと IOC と交渉して選手ファーストで一番気候のいい時期に開きたいと、もっとちゃんと主張すべきだったと思いますよ。その部分については政府も JOC も組織委員会も弱腰どころか何の交渉もしなかったっていうところに私は腹を立てていますけどね。そうそう、以前ブルース・スプリングスティーンの曲 I'll Stand By You をかけていただきましたが、はい、かけましたね。そういえばなんとこの歌を出すきっかけを作ったというブルース・スプリングスティーンの3人の子供のうちの1人、かっこ次女だそうですが、そのハリー・ポッターファンの娘がオリンピックの馬術で銀メダルを取ったとか、綺麗なお嬢さんでびっくりしましたね。そうだったらしいですね。私その映像を見てないんですけどね、オリンピックの馬術選手って意外に有名な人が多いですね。覚えているのは昔エリザベス女王の長女のアン王女。そんなことで馬術ってなんとなく上流階級の人のスポーツっていうイメージがします。お金がかかりそうだから。いや、なんとなくじゃなくて本当に上流階級のスポーツだと思いますよ。海外の選手たちの多くは乗る時だけ馬に接して、その他の世話はスタッフの人たちにやってもらえる。馬だって生き物ですからね。日本の選手たちは普段の世話から自分でやってっていう方が結構多いと思うんですよ。小川村に有名なお寺で馬術やってるところあるでしょ。あそこなんかも家族全員で馬の世話から競技の練習までしてるそうですからね、まあ、世界的に見ればやっぱり上流階級のスポーツってのは否めないことだと思いますけど、ただ同じ種目同じ競技に男女が一緒に出てメダルを争うっていうのはね、すごいところですよね。最後もオリンピック一口メモでしたって感じになりましたけど、お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。